63編1節から6節、タイトル、たとえ死の影の谷を歩むとも。宮崎主任牧師からメッセージをいただきます。お願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。昨日からですね、今日にかけてユースのキャンプが行われていました。13名ぐらいですかね、若者いっぱい来て、昨日の夜も賛美したりしていましたね。ユースの方、ぜひお立ちいただけますかね。今日の教会の宝ですけども、ちょっとお立ちいただいてですね、歓迎したいと思います。ありがとうございます。はい、そういう教会大切にしながら、ありがとうございます。はい、大切にしながらですね、育てていきたいなと思います。はい、今日、また詩編の23編の1節から6節まで共にお分かちして、メッセージしたいと思います。詩編23編の1節から6節、もう何回もですね、もう今日で5回目ぐらいだと思います。もう覚えられた方もいらっしゃるかもしれません。可能であればぜひ詩編23編1節から6節ですね、覚えていただくといいかなと思いますけど、共にお読みしてお祈りし始めたいと思います。詩編23編1節から6節、主は私の羊飼い、私には足りないものはありません。主は私を青々と草の生い茂った牧場に連れて行き、また水辺に伴って行こわせてくださいます。主は私の魂に命を与え、主の御心にかなった道に導いてくださいます。たとえ死の危険のあるところを歩いても、私は少しも恐れません。あなたがいつも共にいてくださるからです。あなたは私を守り導いてくださいます。あなたは敵の面前で私のためにご馳走を用意し、主の戦士として頭に油を注いでくださいます。私の胸はもういっぱいです。生きている限り、主の恵みと慈しみは私の上にあり続けます。私はいつまでも主のおそばで暮らします。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、今日もここに私たちを集めてくださってありがとうございます。日々が感謝ですけれども、一週間を振り返ってみるとたくさんの恵みがありました。今この時間、その恵みを覚えながら、またその恵みくださった創造主様に対して礼拝を捧げ、またあなたの書かれた御言葉に耳を傾ける時間を持っております。主よ、どうぞ私たちの霊があなたの御前で礼拝を捧げることができますように助け導いてください。また今からの時間もこの御言葉を聞いて従っていく生活になることができますように、何か助け守り導いてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝して、愛するイエス様のお名前を通してお願いいたします。アメン。今日は8月の6日ですね。この日を聞いて何か思い出す方いらっしゃいますでしょうか。8月の6日、なかなか若い者には何の日だろう、なかなかポンとこう来ませんけれども、今から72年前ですね、広島に原子爆弾が落とされた、そんな日であります。まあ、その様子を知る人は今ほとんどいなくなりましたですね。その当時何があったか、どんなことがあったか、最近こうテレビを通してですね、見たり、そして、残り少ない生き証人の方々の話を聞くしかできなくなりました。私も去年ですね、天に召された祖父が、そのキノコ雲を見た話をしてくれました。実はその当時ですね、祖父、軍人でしたけれども、用事があって、この昔で SL 機関車ですね、こう雲を出す SL 機関車に乗って、広島を通過するはずだった。その話を、あんまりそのあと広島を通過しながらひどいものを見たので、あんまり話してくれないんですけれども、その当時本当はその日広島を通過するはずだったけれども、空襲警報があちこちで出されて、電車がこう遅れてですね、朝ちょっとどっかで止まってる時に少し大きな地響きというか音を聞きながら、山の向こうの方でそのいわゆるキノコ雲が上がってるのを見たんだという話をしてくれました。ですから、この時期になると祖父の話が思い出されて、命って何だろうな、祖父ももしそのままずっと行っていたら、おそらくあの広島のあたりでこうその、雲を見たのかなという話をしていましたけど、命とは一体何だろうか、また死とは一体何だろうかということを考える、そんな時期になります。本当に残念なことですけども、今週少し悲しいこともありました。今週ですね、韓国で、子どもの部を預かっていましたけれども、その小学生の時に預かっていた子供、もう7年10年ぐらい経ってすごく大きくなってですね、18歳ぐらいになっている時期ですけれども、その中の一人が水難というんですかね、川で泳いでいて 亡くなってしまったんだという話を急にその連絡をいただきました。まあ、特にそのことですね、インターネット中毒、そして携帯中毒になってて、断るごとにその家に行っていろんな話をしたりとか、お母さんもどうすればいいんだろうと悩んでいた、その姿を見ながら、まあ、ちょくちょく顔を出したりいろんな話をしていた子どもでしたので、特に思い出があるんですけども、その子が突然亡くなったですね、という話を連絡をもらって、まあ、少しこの週1週間、命って何だろうな、もう死とは何だろうな、そういうことを考えながら、意外と死というものがこの身近にあるんだなということを考えさせられるそんな時になりました。まあ、今日の御言葉も詩篇の13篇4節からですけれども、その死という言葉が入っています。読んでみますけど、たとえ死の危険のあるところを歩いても私は少しも恐れません。あなたがいつも共にいてくださるからです。あなたは私を守り導いてくださいます、ね、そんなことが書かれています。またこれを新改訳で見てみるとですね、このたとえ死の危険のあるところを、死の影の谷を歩くことがあっても、そういう言葉でも書かれています。まあ、今まで詩篇23編ずっとこうメッセージをしましたけれども、前の方では創造主は素晴らしい羊飼いですよということで、とてもいいイメージがありましたですね。素晴らしい創造主が羊飼いになって素晴らしいところにこう導いてくださいますよという話が1節2節こう3節あったわけですけれども、突然4節になると死の危険のあるところを歩むとも、新改訳で見てみると死の影の谷を歩むとも、歩くときも、そう書かれています。死の影の谷ですね。まあ、ある聖書学者に言わせると、死と影と谷、もう否定的なマイナスの言葉がこんなに近くに3つ並んでいる聖書の箇所は他にほとんどないんじゃないか、そういう話もされました。死、影、谷、まあ、イメージしてみるとすっごいマイナスのイメージの言葉がここに凝縮して並んでいる。ですから、まあ、ある意味一番最悪な、一番最低なですね。まあ、今もう死後ですけど10年ぐらい前の言葉を使うとチョベリバのようなですね、覚えてらっしゃいますか、チョベリバですね、チョベリバと、そういう言葉を昔使ったと思いますけど、チョベリバのような最悪のそういうシチュエーションの言葉が書かれている、そう見ることができます。でも考えてみると、チョベリバ、最悪なシチュエーション、あまりクリスチャンにとっては関わりのない言葉かもしれません。まあ、クリスチャンになるとこういう私たちイメージを持ちます。まあ、こういう夢を見ます。ああ、クリスチャンになったら創造主と一緒に素晴らしい日々を歩むんだ、ね、まあ、いつも創造主様といつも共にいて、恵みたくさんあふれてニコニコしながらそういう生活を歩むんだ、そういうイメージを持ちながら、まあ、生活をしようと思う方もいらっしゃいますし、まあ、クリスチャンになるというのはそういうことかなと思って期待を持ってクリスチャン生活を始められる方もいらっしゃいます。またクリスチャンの中でも、今年はこうだったけども来年はこのように創造主に満たされて創造主と一緒に幸せなチョベリグのような、もう死後ですね、チョベリグですね、素晴らしいその人生を歩むんだ、そういうイメージを持って、まあ、歩みたい、まあ、谷という言葉を反対にしてみれば山の頂のような人生を歩むんだ、創造主と山の上を歩むようなそういう人生を歩むんだ、そういうイメージを持って、クリスチャン生活をされる方もいらっしゃいます。でも現実は違いますね。そんなに簡単にその創造主と一緒に素晴らしい生活、ああ雲のような生活する人なかなかいません。いや、ほとんどいません、ほとんどいません。自分の人生こんなはずじゃなかったのに、クリスチャンになってなんでこんな生活を歩んでるんだろう、これが本当のクリスチャンの生活なのかな、自分の持っているイメージと、そして今生きているこの現実の狭間でいろんな葛藤をし、また失望をし歩むのが私たちの生活かもしれません。まあ、創造主と共にいる時間が山の頂ということを例えるならば、時には私たちが平野、荒野、もしくは谷のような生活をしている自分の姿を見ることができる、そういう時がほとんどかもしれません。でも私たちここで発想の転換をしたいと思います。まあ、人生山あり谷ありとはよく言ったものですけれども、実は谷がないと山もないんですね。谷がないと山も見ることができません。へこんでない山を見たことがあるでしょうか。 下がっていない山を見たことがあるでしょうか。谷がない山はないですね。つまりへこんでいない、そういう人生は全くない。まあ谷があればあるほど頂が高く見えて、地の恵みが深く感じることができる、そういうふうに見ることができます。でもまあ動物的に見るとですね、谷というのはすごく、谷を歩いている動物は上から見るとすぐ見えます。あそこにこういう動物がある、歩いている、よし捕まえてやろう。ですから人生の谷の部分、サタンにとっては格好の餌食です。ペテロの一章の 5章の8節にこんな御言葉もあります。あなた方の敵である悪魔は吠えたけるライオンのように餌を求めて歩き回っている。全世界のクリスチャンたちも同じような苦しみにたくさんあっている。そんな御言葉がペテロの手紙の1の5章の8節には出てきています。ですからクリスチャンとして歩むときにいろんな谷を歩きますけれども、その時に、まあ、サタンはどうすればこの谷を歩んでいるクリスチャンを餌食にすることができるだろうか、たくさんの誘惑やたくさんの他の道に逃げる道をこう置いていきます。ですから私たち時には人生の谷を歩むときは注意しなければなりません。あ、この谷を歩むときに最悪最低だ、そこでサタンがいやいや、じゃあこの最悪の道を逃れる道がこっちがありますよ、主じゃなくてお金が持ったあなたを助けるでしょう、たくさんの誘惑をばらまきます、いやいやこういう快楽がありますよ、こういう快楽に歩めばそのことをすっかり忘れることができますよ、たくさんの誘惑をばらまいて私たちをこう捕まえようとする、そういう場所もあります。まあ谷、クリスチャンにとってはとっても大変な場所、そしてサタンにとってはこう狙いどころ、そういう人生の場所かもしれません。でも谷がなければ山もないというように、その時期を必ず過ごせば山の頂の恵みに預かることができるということを見ることができます。まあ、感謝なこと、23編の4節では死の危険のところを歩いてもと書かれています。私たちは死の危険のところを歩いて人生終わりですよとは書かれていません。このつらい人生がこう続いて、あなたの人生これでゲームオーバーですよ、もうおしまいですよ、それが最後ですよ、この辛いところが人生の終着点ですよとは書かれていません。たとえ死の危険があるところを歩いても私は少しも恐れません。つまり死の危険があるところは私たちの終着点ではなくて通過点、必ず過ぎ去るところではありますけれども、過ぎ去るだけのところなんだということを私たちいつも覚えなければいけません。で、辛いところ大変なところにあるときに、あ、これで人生おしまいだ、これが私たちの人生の終着点だと思ってはいけません。そこは必ず通過する、通らせられる場所なんだということを覚えながら私たち歩みたいと思います。そしてまたこの4節ではたとえ死の危険のあるところを歩いてもとこう書かれていますけれども、この詩編23編の 1,2,3節と4節では決定的に違うところが一つあるんです。何でしょうか。詩編23編の1節と4節の間には超えることができない何か変化が起こっている姿を見ることができます。何でしょうか。ちょっと1節から4節まで一緒に声を出して読んでみたいと思いますが、何か3節と4節の間に何か変化があるでしょうか。じゃあ一緒に読んでみたいと思います。せーの。主は私の羊飼い、私には足りないものはありません。主は私を青々と草の生い茂った牧場に連れて行き、また水辺に伴って行こわせてくださいます。主は私の魂に命を与え、主の御心にかなった道に導いてくださいます。たとえ死の危険のあるところを歩いても、私は少しも恐れません。あなたがいつも共にいてくださるからです。あなたは私を守り導いてくださいます。さあ、この中で3節と4節の間には一つの言葉が変わってしまいました。何でしょうか。それは主という言葉を4節でダビデさんは使わないで、あなたという言葉で表現しています。 一節から三節まで主は主は主は主の主は主は主は主の羊飼いだというと主はこういうお方ですということを紹介していますけど、四節になってダビデさんは主がいつも共にいてくださいますとは書かずにあなたがとこう書いています。あなたが。もう少し簡単に言うと、今までは部長さん課長さん、そういう役割で呼んでいた主の存在を You、 あなた、そういう存在で呼んでいる姿を見ることができます。これはどういうことでしょうか。ダビデさんが主は羊飼い素晴らしいですよ、私たちの人生の中にこういう素晴らしい羊飼いがいますよ、でも4節に来て死の影の谷、一番最悪の時にダビデと創造主の関係がもっと近くなった、主というそういう役割の話で話す関係ではなくて、あなた、You、あなたと私、そういうふうに呼ぶことができる関係に変わったということを見ることができます。ですからダビデはこの本当に一番最悪な場面、一番最低な場面で主から一番離れるんではなくて、あなた、You ということができる素晴らしい関係に変わったということを見ることができます。皆さんもおそらくそういう経験があると思います。一番苦しい状況の中で、一番大変な中で、今までは創造主というなんかぼわっとした概念で褒めたたえていた、ぼわっとした概念で素晴らしいかな褒めたたえていた、でも一番最悪の最低の場面で主はこういう方なんだ、ちょっと素晴らしい関係になって近くなって、あなたは素晴らしいということができる、そういう関係になったことが皆さんもあると思います。私もこの33年間の短い人生を振り返ってみると2回ほどそういうことがありました。もう皆さんすでに何回も私のライフストーリー話してますから、もう耳たこかもしれませんけれども、小学校4年生の時にそのヨハネの中にある聖霊を冒涜するものは許されないというその言葉につまずいて、自分がクリスチャンホームで育ちましたから、創造主はいるんだろうかいないんだろうか、そういう思いの中でこの御言葉を読んで、ああこういう疑ってる思いは聖霊を冒涜する思いなんだ、人生終わったですね。聖霊を冒涜するものは許されないですね、絶対もうおしまいだと書かれていますから、ああ人生もう終わったんだ、その中でいやいやそういう疑いを持ったり、本当に主はいるんだろうか、そういう思いを持っている方のためにイエス様はいるんだよっていう牧師の話を聞いて、そうなんだ、今まではお父さんとお母さんが言ってる教会、お父さんとお母さん言ってる創造主、なんとなく物語として入ってくる聖書の話、でもそこで、ああ私のためにイエス様が死んでくれた、こんな疑い深い私のために死んでくれた、私とあなたの関係になることができました。そして高校2年生の時に始まった家庭の不和、結局父と母がこう離婚してしまう、そういう人生の黒歴史ですね、最近の言葉で言う黒歴史、10年ぐらいのその間、まあ振り返ってみると一番人生最悪最低、ちょっともしハサミがあるなら切り取ってしまいたいぐらい、そういう人生の10年間、でもそこで初めて2回目に主が私を養ってくださるんだ、本当に人格転機に出会うことができました。人生の一番最悪な死の影の谷、本当に私にとって死のような時間、その時に初めて創造主なんとかと役割じゃなくて私とあなた、そういう関係に初めてなることが、まあ、ダビデもおそらくそういう思いだったかもしれない。1回、2回のそういう人生の底ではなくて、多分何十回も人生の底、死の影、もう一番最悪、そういうところを通りながらダビデは、なんとなくいらっしゃる創造主、なんとなくいらっしゃる方ではなくて、私とあなたの関係になることができたとダビデはっきりと告白をしています。ヨハネの16章の33節にこう書かれています。確かにあなた方はこの世にあっては悩みがあります、しかし勇気を出しなさい、私はすでにこの世に勝ったのです、 クリスチャンは必ず人生悩みがあります。でも創造主に目を向けて私とあなたの関係で歩むときにそこには必ず勝利がありますとはっきりと書かれています。皆さんも人生振り返ってみるとクリスチャンになったら山の頂を歩むような、ああ主と手をつないで、ああ毎日恵みに満たされて素晴らしい人生歩むと思っていたが、今はあれ、なんでこんな苦しい道を歩むんだろう、そういう人生を歩んでいらっしゃるかもしれません。でも創造主が望んでおられることは、そこは通過点です。そしてその通過点の中であなたと創造主の関係が今までぼやっとしていた、ただ創造主というお方だった、でも私とあなた、そういう人格的な関係になることを望んでおられます。もしかしたら、もしかしたら創造主は創造主と私たちがそういう人格的な関係になるまで何回も何回もそういう人生の最悪の場面を通らせられるかもしれません。もしかしたらこの長い人生の中で山の頂のような素晴らしい人生はほんの一瞬かもしれません、ほんの一瞬。でも創造主が望んでおられることは、山の頂のように雲のような人生をたくさん歩むことよりも、創造主と私たちが、私とあなた、夫婦関係でもそうですね、あなたと呼べることが一番親しい関係、なんとか様、お父様、お父さんというよりはあなた。もし皆さんが他の異性の方にあなたと言ったらこれは危ないことですけども、夫婦の中から親しい関係であなたということを言うことができます。そういう関係になることを望んでおられるということを見ることができます。そして今日の最後ですけども、私たちがそういうふうにして人生の一番最悪な場面を歩んできたその姿が今度は他の人たちの励ましになるということを私たちは覚えたいと思います。まあ、人生千差万別ですし、みんなそれぞれいろんな人生を歩みます。でもみんなが抱えている悩み意外と同じような悩みですね。同じような苦しみ。じゃあこの苦しみ、一番最悪なこの悩み苦しみを私たちがどう歩んだか、どう創造主と歩んだかということを私たちは今度は次の世代に伝えることができます。まあこれをまとめても信仰の轍ということができるかもしれません。信仰の轍。私たちがこの人生の一番最悪な場面をどう過ごすことができたか。信仰は私たちの次の世代に自動的に受け継ぐことはできませんけれども、信仰の轍を見せることができます。私もいつか、まあ、本当にこの一番最悪な人生のこの10年間の話を話してみたいなと思うんですね。まだヨシアは知りません、あんまり知りませんですね。まあ、特に時々母が来てここに来ると、あれおじいさんはって話をすると、九州にいるんだよ、なんでおじいさんは来ないの、まあ、時が来たら話すから、いつか話したいと思います。こういう人生の一番私にとっては最悪な出来事がありました。でもそこで私は天のお父様をあなたと呼べる関係ができたんだよと、他の人に言えなくても私の息子娘には信仰の私として伝えたいんです。一番最悪な時にこういうふうに歩むことができた、こういうふうな主に出会った、消せることができたら消したい、この苦しみの中に一番最高の主に出会った、こういうことを信仰の私として伝えたいと思います。詩篇の44編の中にこういう言葉があります。今週のデボーションの中にもありましたけれども、詩篇の44編の一節にはこういう言葉がありました。創造主よ、私たちはこの耳で先祖たちが語ってくれたことを聞きました。あなたが昔彼らの時代になさったその御業を。信仰は自動的に私たちの次の世代に伝えることはできません。でもこのダビデのように一番人生の最悪な時に出会ったその信仰の轍を次の世代に、私たちの子供たちに、この教会の 次の世代に伝えることができます。それが一番のクリスチャンとしての祝福だということを見ることができます。ダビデはこの詩編の23篇4節で死、影、谷、一番最悪な言葉を使いながら、こういうことがクリスチャンの中にも起こり得ます。でもその中で私は創造主とあなたということ、そういう関係に一番最高の関係になることができました。そう伝えています。そしてそういう方がいらっしゃいますから、私は少しも恐れません。あなたがいつも共にいてくださるからです。あなたは私を守り導いてくださいます。そういう信仰の告白をここでしています。皆さんも今大きな谷、小さな谷を歩んでいらっしゃるかもしれません。その中にあって谷がなければ私たち頂きを見ることはできません。山を見ることはできません。でもこの谷を私たちが今どう歩むか、この聖書の御言葉を通して私たちに問われていると思います。そしてその人生の一番深い谷の中で誰に期待しているのかを問われていると思います。主に期待する。その時に私たち本当に一番最高の恵みをいただくことができるというふうに見ることができます。私たち本当に主に期待しながら、またこの信仰の轍を歩み伝えるクリスチャンになりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、人生山あり谷ありとはよく言ったものですけれども、クリスチャンの中にあってもいろんな谷があります。言葉にできないたくさんの谷があります。本当に心苦しくて誰にも言いたくない、消せるものなら消したい、そういう本当につらいところを歩む時があります。ダビデもその言葉を、その時を死、影、谷、聖書の中でこれほど否定的な言葉を凝縮した箇所はありません。それほどつらいところを通った。でもその中にあってもダビデは一番最高のものを得たとこの詩編で告白をしています。あなたとの関係、ただの創造主ではなくて私とあなたと呼び合える本当に親しい関係をその中で築くことができましたと、そう語っています。私たちも人生の谷を歩むときに、サタンはたくさんの誘惑をばらまきます。あそこに行けばいいんじゃないか、その道を歩めばいいんじゃないか、クリスチャンを辞めてしまえばいいんじゃないか、もしくはそのグループの中で信仰を語ることをやめてしまえばいいんじゃないか、そんな誘惑をたくさんばらまいてきます。でもその辛い時にあってこそ私たちは山の頂を見上げたいと思います。主との関係を見上げながら歩むことができますので、どうぞ助け導いてください。そして私たちの次の世代を思いながら祈ります。今週ユースのキャンプがありましたけれども、ユースや中高生、そして私たちの子どもたち、自動的に信仰を受け継がせることはできません。彼らが必ず主と一対一に出会わなければ、どんなに素晴らしい何かを持っていたとしても、その信仰の道に歩むことはできません。私たちにできることは、彼らのために信仰の轍を見せながら歩むことです。お父さんが、お母さんが、おじいちゃんが、おばあちゃんが、この教会のリーダーシップたちが、人生の最悪の時にこう歩みました。主だけを見上げながら歩みました。そう、ただ信仰の轍を残しながら歩むことしかできません。主をどうぞ私たちがそのような歩みをすることはできません。助け、導いてください。私たちの力でできませんけれども、聖霊様どうぞ私たちの日々の生活の中に共にいてくださって、一番最悪の時に信仰の私を残す信仰の世代となることができますように助け導いてください。今日の時を感謝して愛するイエス様のお名前を通してお願いいたします。